石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。
はい、今週ね、ドコモの発表があったりですとか、いろいろとイベント盛りだくさんなんですけども、はい、そんな中でね、ロンドンでファーウェイが発表会をしておりまして、これがね非常に盛り上がったというね、現地に行っているライターさんからいくつかね情報をいただきまして、今回ファーウェイ新製品として背面に3つのカメラ、
3つ、
はい、今今年デュアルカメラね流行ってますけども、さらにもう一つ追加して3つ、
はい、
カメラを載せて、かなりね広角とかズームとか標準とかっていうのでカメラ切り替えるというものになっています。はい、でさらにこう一番会場が沸いたっていうのがその非接触充電、今流行りの地位なんですけども、単にスマートフォンがそのスマートフォンを充電するだけじゃなくて他のスマートフォンも充電できるようになるという充電器の機能を備えたスマートフォンになってるという感じでして、それ一体どこで使うのかっていうのはよく分からなかったりするんですけども、ただねそのスマートフォンが充電機能を持つことによって、将来的には例えばそのウォッチ、要はその周辺機器も、それで充電できるようになるんじゃないかと。現状ではまだそういった話じゃないんですけども、そんな感じになるんじゃないかというふうに言っておりました。なのでね今回ね私結構悩みまして、このタイミングでドコモと、ファーウェイが発表会やると、でファーウェイロンドン行っちゃうとどんなに頑張って飛行機一生懸命乗ってもドコモには間に合わないという感じなので、いろいろ迷って、ドコモにしたんですけども、ただねファーウェイも面白そうだったなというところで言うと、ちょっとねなんでこう1週間ずれてくれなかったのかなっていうとか ね残念だったりもしますね。
確かに、
はい、なので、またファーウェイね新製品いろいろ出てくると思いますのでね、今後にまた期待したいかなという感じでございます。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
今週特集は、生放送でお送りしたいと思います。この時期ね恒例となりました NTT ドコモの2018年冬から2019年春にリリース予定の新製品を一気に生放送で紹介していきたいと思います。
はい、YouTube にチャンネルがありますので石川つつむなどで検索、もしくは番組サイトや Twitter からのリンクで動画もご覧ください。コメントもお待ちしています。
それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
NTT ドコモ2018-2019 冬春新作コレクション。 NTT ドコモは10月17日、2018年冬から2019年春に発売予定の新製品を発表しました。本日はこの発表会で紹介された製品をスタジオにご用意しておりますので、新製品レビューを石川さんにしていただきたいと思います。石川さん、発表会の様子いかがでしたでしょう。
毎年このタイミングでドコモ発表会していますけども、吉澤社長自身ね、発表会を楽しみにしているという話をしておりまして、メディアからするとね発表会継続的にやってくれてありがたいなという感じでございます。他のキャリア2社はねあんまり発表会をやる感じが今ないので、全くやらないところもあれば、説明会という形で終わってしまうところもあるので、相変わらず派手にドコモやってくれてありがたいかなというところもありますし、発表会やればそれだけメディアの露出もするので、ドコモとしては継続的にやってくれるというところなのかと思います。 でね、あの今回まあその今 CM に出ている星野源さんとかそういうタレントさんもいれば、あとポインコの着ぐるみもあって、
はい、鳥ですよね、
はい、鳥、はい、インコね、うん、もいて、でまあ CM キャラクターいっぱいいたなって感じだったんですけど、うん、個人的にはあの一休さんいないかなと思って楽しみにしたんですけど、
出てますね最近
一キュッパーね、あれ、はい、一キュッパーにも変わらず一休さんで、
そうなんでと思います
、50円安くしろよっていう、
そう本当思いました
なんですけど、あのすごい楽しみにしたんですけど、どうやら一休さんはなんかね、あの
間に合わなかったんですか、
なんか もういないみたいな話をされて
何ですかそれ、
もういないみたいな話の、
あの CM で終わりってことですか、
終わりみたいで、
すごいインパクトありましたよね、
インパクトあんですよ、うん、あの CM 流るたびにうちの息子が踊り出すっていうね、
あそうですか、
感じなんですけど、で一休さん会いたいなと思ったんですけどいなくなっていたんで、
あら残念
なってとこですね、はい、
はい、さあそれでは、新機種の紹介を早速していきたいと思います。ハイエンドモデルは2機種リリースされています。まずは注目のソニーエクスペリア XZ3 です。
はい、こちらエクスペリア XZ シリーズね、3世代目という感じでございます。今回待望の有機 EL を搭載というところで、まあ、初めての、ね、ソニーとしては有機 EL というところですね。で、まあ、4KHDR 動画撮影フル HD スーパースロー対応というところにあります。で今回これあの、まあ、AI といいますか、ね、あのサイドセンスというものが載っております。これトントントンと、ね、このサイドを叩くとこの周りにアイコンが出てきて、まあね、自分がよく使うそのアプリのアイコンが並ぶという感じになっています。
これ石川さん右利きだから今右にやってますが、
はい、
左利きの方
右でも左でもどっちでもいけます、はい、でこれねトントンがやっぱ慣れが必要で、私本当にこれね無視され続けるんですよ
反応が、
はい、今ようやってましたけど、まあ、こんな感じでアプリ一覧が出てくると、ね、細かく、でしかもこれ時間帯とかに応じてあの自分がよく使っているものが優先的に出るとかっていう機能になっているので、まあ、これで AI として、まあ、使えるという感じでございます。ね、でまあ、XZ3 に関してはまたねあの開発者の方を、ね、あのゲストとしてお呼びしたいと思いますので、はい、この辺ね詳しく、ね、今後聞いていきたいかなと思います。
はい、この Xperia XZ3 は11月上旬の発売予定です。そしてサムスンからはGalaxy Note 9がリリースされます。
はい、こちらね Galaxy Note 9といった感じでございます。まあねノースといえばまあね定番のS ペンというところですけども、まあ、今回ね S ペンは Bluetooth に対応、まあ、この中に Bluetooth と電池が入っているので、Bluetooth によって例えばねこれシャッターとして、
はい、
カメラを撮影している時にはシャッターとして機能するということも可能になっています。なので、まあ、遠くに離れて Galaxy を置いてでこれで遠隔で、まあ、シャッター切るということもできるので、うん、かなりねそのペン以外の用途も広がっているというところだったりもします。はい、でカメラに関しては FC2.4 と 1.5 のデュアルカメラというところですね、はい、でバッテリーが 4000mAh というところなので、まあ、かなり大型のものになっているというところなのかなというところですね。
なんかペンの色が意外でした、は
い、そうですね黄色というところなので、はい、かなり、ね、変わった感じで目立つと、
なくさないようにですかね
そうね、それはあるかもしれないですね。
うん、はい、こちらのギャラクシーノート9こちら10月の25日発売予定です。
はい、今ね、はい、これでやりましたけども、
はい、
ね、パシャッと撮れるという感じでございます、はい、
実際これ触ってみていただくと分かるかもしれないですね。
そうですね、はい、はい、なので大画面でいいというかですね、はい、
はい、
はい、
続いては、
はい、
もはや定番となってきました同じ機種を長く使っている人よりお得になっていく料金プランドコモウィズに対応した3機種こちらがリリースとなります。
はい、
1つ目はサムスンのギャラクシーフィール2ですね。
はい、こちらね、まあ、ギャラクシーの、まあね ドコモウィズ対応版というところで、まあ、フィールという感じになっております。フィールの2、まあ、後継機種というところですね。で 5.6 インチの有機 LED ディスプレイに加え140時間使えるという長持ちバッテリー特徴というところで、まあ、こちらねあとまあ通信速度が非常に、速いというところなので、ドコモウィズの中では最高スペックを誇るものというところになっております。ね、まあ、あの非常にギャラクシーねあのドコモウィズシリーズで売れたので、まあ、これもねかなり売れる機種になるんじゃないのかなというところですね。はい、
はい、こちらのギャラクシーフィール2は11月の上旬発売予定です。さあ続いてはシャープ アクオスセンス2です。
はい、アクオスセンス2、まあね、前のセンスシリーズがものすごい売れたと、まあまあ、いろんな MVNO とかドコモ以外のキャリアとかでも販売されてましたけども、まあ、累計200万台を突破したというところなので、まあ、相当ね、あのシャープの中でも稼ぎ頭のシリーズになっているというところです。うん、5.5 インチのフル HD にイグゾーディスプレイと、でさらに電池の劣化を防ぐインテリジェントチャージという機能を持っているというところなので、かなりねそのディスプレイとしても非常に綺麗にできているというところですし、スペック的にはもう申し分のない仕様になっているのかなというところで、これね、値段的にも3万円台前半らしいので、ドコモウィズの中でも結構お買い得な機種になりそうなのかなというところです。やっぱりね、そのドコモウィズ、とりあえずまあスマートフォン持ちたいけどできれば安く使いたいという人が多い中で、まあね、携帯から乗り換えとかっていうことを考えると、まあね、日本メーカーで安心して使いたいというニーズもあったりもするので、まあ、そこにね、うまくはまるんじゃないのかなというところでございます。
はい、アクオスセンス2は冬発売の予定です。さあ、そしてシニア向けのラクラクスマートフォンミー、こちらも発表になりました。
はい、こちらまあ実機ないんですけども、はい、まあ、ラクラクスマートフォンの後継機種という感じで、まあ、オリジナルの、ね、メニュー画面になっていって、まあ、見やすく分かりやすいというところが特徴です。で、まあ、AI 搭載のカメラで背景をぼかすことも可能というところなので、まあね、シニア向けというふうに言われてますけども、まあ、そういった、ね、最新鋭の機能が載っているというところです。うん、で面白いのが撮影した花を AI で分析して、まあ、情報を表示してくれる花ノートという機能が載っています。
はい、
これね、後ほど説明、ご紹介しますけども、ピクセルなんかもね同じような機能が載っているの で、でしかもやっぱりね、ラクラクスマートフォンを持つようなユーザーっていうのはやっぱり年配の人が多くて、うん、散歩して、うん、この花何かしらカシャって撮るってことが多いので、まあ、そういったニーズに合わせてこういったね AI で、まあ、花の名前を教えてくれるという機能が載っています。
いいですね。
なのでね、本当に AI とか AI スマホっていうとね、
はい、
若者のためのなんか最先端のスマホというイメージありますけども、まあね、こういったシニアに優しいというところのね、まあ、用途もあるのかなと、
ね。私も欲しい。
結構やっぱ花ってね、実際
たまに気になりません？
気になりますしね、うん、そこの場で答えも出なかったりしますし、そうそうそう、調べはなかったりしますので、ね、こういった、ね、カメラで、まあ、分析してくれるっていうのはありがたいのかなというところですね。で、京セラの端末とかもよくあるような、泡タイプのハンドソープでもあられるようになっているというところです。
はい、さあ、こちらのラクラクスマートフォンミーは2019年の春発売予定です。そしてガラケーが2機種リリースされます。1つ目はアクオス携帯、2年ぶりにニューモデルのフィーチャーフォンが発表されました。
はい、はい、こちらもまあ実機ないんですけども、まあ、アクオスケーターに関してはまあレシーバーが大きくなって、まあ、自然な声で聞き取れるようになったというところでございます。あと、まあ、バイブレーションも強化されていて、まあ、気がつきやすいというところですし、まあ、防水防塵対処に対応して、まあね、洗い使い方でも壊れにくくなっているというところ。やはりね、まあ携帯に関して言うと、まあ、長く使うと、まあ、スマートフォンよりも長い期間使うというところもありますので、とにかく丈夫にできているところが、まあ、重要だというところもありますし、かなりね仕事で使うというところもあるので、まあ、防水防塵、まさに対衝撃というのは必須なのかなというところと思いますね。で、まあ、3つのファンクション機能を搭載していて、よく使う機能も割り当てることが可能という感じです。
はい、アクオス携帯も2019年の春発売予定となっています。そしてもう一つちょっと変わった携帯が登場します。現在のところ世界最薄最軽量のカード型携帯、その名もズバリカード携帯です。
はい、こちらの機種ね、昨日から非常にこう SNS 上でも、ね、うん、バズっているという感じですし、まあね、一般のメディアでも取り上げるということが多かったのかなというところでございますが、携帯としてね、薄さ 5.3mm、 重さ 47g というところなので、まあね、ドコモの社長の吉澤さんがねプレゼンの時に、まあ 名刺ケースから出してきたというところで、まさにねこう名刺サイズの、まあ、電話になってるのかなというところです。
電話って感じしないですよね、見た感じ。
そうですね、単なる板というところで、まあ、今回 ね特徴としてあるのが電子ペーパーを使っているの でしかもね、本体の色も黒というふうにしているので、うん、まあね、黒のが一体化しているというようなところがね、うん、特徴になっております。はい、でこれ単に、まあね、ボルテとしての電話だけではなくて、まあ、おまけ程度ですけどウェブ ブラウザーもついているという感じなので、例えばねこう SMS で飛んできた、まあ、URL とかをちょっと開いて確認するという程度であれば、まあ、何が書いてあるのかなっていうのを確認ができるというものになっています。
はい、
でねこれ操作すると今ねピッピッピッピッこうね、はい、なんか懐かしい音がするというか、はい、懐かしい
電子音で、なんか本当リモコンチック、
うん、ですね、うん、なのでまあ本当ね受けるまあかけるということはできるという感じですね。でまあストラップホールもついているので、これねあの社員証と一緒にこうね首にかけるというような使い方もできますし、
はいはいはい、
でまあ電子ペーパーなので待機中ねあんまり電気を消費しないというところなので、まあねバッテリーをものすごく長く持つというところなのかなと。
電子ペーパーディスプレイだから独特な雰囲気のなんか画面なんですか。
そうですね、これ、うん、非常にこう独特な感じね、
見え方がなんていうんだろう、
Amazon の Kindle とかあとまあデジタルメモのポメラとかでまあね電子ペーパーディスプレイ使ったりもしますけど、うん、まあね、これ味わいがあるというか。
そうですね、他にはないですよね、
うん、ゆっくりと切り替わっていくっていうのは電子ペーパーがある
のかな、なんか一昔前の雰囲気がありますね、
うん、ほんとこうね一昔のモノクロ液晶みたいな感じもしますよ。
そうですね、
はい、今回ねこちらの作ってるのが京セラという感じなので、
はい、
それもまたねマニアとしてはねおっとくる感じ。昔あのドコモ向け、まあ、京セラって本当ね、KDDI 向けっていうイメージが強いんですけど、一応ドコモ向けにも20年ぐらい前に製品を提供していて、
はいはい、
でこれ久しぶりの20年ぶりぐらいの、まあ、ドコモ向け製品という感じもしますし、昔は京セラね、それこそあのデータスコープっていう、まあ、今のこうスマートフォンの走りみたいなものも出したりもするので、昔から携帯業界してる人からするといいないいなっていうのね、うんうんうん、あるのかなって思いますね。
はい、こちらのカード携帯は11月下旬の発売予定です。さらにまた新しい製品がドコモから登場します。はい、
はい、こちらワンナンバーフォンというものになっております。はい、こちらねパッと見、まあ、携帯といいますか、まあね、点キーがあって十字キーがあってディスプレイがあるという感じですけども、これあのスマートフォンの子機になるというものになっています。
スマートフォンの子機、
はい、
固定電話みたいですね、なんか。
そうですね、まあねスマートフォンありますけども、まあ、スマートフォンでアプリで設定するとこれにが子機になって同じ番号が振られるようになるという感じになっています、
はい、
なので例えばじゃあちょっとこうねあの近所に散歩行くという時にはスマートフォンは家に置いといて、これさえ持っていればとりあえず電話を受けられると。
ああ、呼気とはいえ別に離れても大丈夫なんですもんね。
そうですね、これ別に Bluetooth つながってるわけではなくて、うん、ここにまあ LT が乗っているので、うん、まあ、離れたところでも使えるという感じなので、まあオフィスでねあの働いていてランチの時間になったらスマートフォンはまあねあのオフィスに置いといてこれだけ持って、まあ、ランチに出かけて、うんうんうん、まあ、一応ね電話を受けられるという感じにもなったりもします。
はい、
で電話機能と SMS だけというところですし、まあ、ボルテに対応しているので、まあね、音質もちゃんといいというところです。これだから例えば、ね、そのスマートフォン見ながらこれで電話するということも可能だったりしますので、あ、まあ、そういった使い方でもできるという感じ、うん、ちなみにこれは現状では Android スマートフォンのみの対応になっているので、
はい、
Android を使っている人、どこまで Android を使っている人が、まあ、試せるサービスというところです。で月額500円かかりますので、これでね、高いと見るか安いと見るかというところなのかなと思いますね。個人的には私は今 iPhone を使っていて、で Apple Watch も今同じ番号が振られてるんですね、はい、なので自分の場合は、ね、ちょっとこうじゃあ子供を保育園に送りに行くっていう時には家にスマートフォンを置きっぱなしにしてこれだけつけて行ったりとかってこともするので、意外とワンナンバーってそういうね、あのちょっと出かける時には便利だったりするので、うん、まあね、ありっちゃりの機能なのかなと思いますね。
女性だとポケットが小さい洋服とかあるので、
はいはいはいはい、
そういうのいいかなと思いました、
うん、そうですね、なので、うん、まあね、スマートフォン大きい、もうどんどん大画面化してるので、カバンの中に入れといて、はい、これだけねちょっともっと近いところに置いておくというところもできるのかなと思いますね、
はいはい、こちらのワンナーバーフォンは10月下旬発売予定となっています。
はい、でさらにね、ドコモの製品として、まあ、今回発表されているのはもう2機種あるという感じになっています、はい、Google のスマートフォンである Pixel 3XL と、
はいはい、
Pixel 3ですねの方ですね、2機種という感じになっております、 今回ねこちらまあ発表になりましたけども、ね、ドコモとソフトバンクから発売と、キャリアでは発売というところでございます。はい、でまあね、いろんなところでも私レビュー書きましたけども、まあ、パッと見ね、かなり普通のスマートフォンなのかなというところでございますが、まあね、何がすごいっていうとやっぱり AI 機能がすごいというところですね。でこれまあカメラで例えばこうね、名刺を撮影すると名刺の中に入っている、まあ、情報を読み取って、例えば URL があれば URL 読み取るので、そこからこうクリックしてインターネット飛んだりとか、あと名刺の情報で連絡先にまあ登録したりということもできますし、あとまあ先ほどね富士通の端末でもありましたけども、花を取ったら花の名前が分かる、動物取ったら動物の名前が分かるというふうなところになっているので、まあね、いろいろとその今までこうねテキストを入れてググるってことをしてましたけど、
そうですね、
本当にカメラを使って画像からググるということができるのかなということですね。はい、
便利に使えそうですね。
はい、であとまあ面白い機能としてあるのが、まあね、AR のカメラになってたりもします。
はい、
これそうですね、なかなか見づらいけど、これあの AR であのね、こうやってこう、
はい、
スタジオ内にこう、ね、キャラクターが配置されると、はい、これアベンジャーズのロボットが配置されるというところで、はい、これキャラクターと一緒に写真が撮れたりもしますし、まあ、それで非常に面白くやっとこうは、ね、人っぽい大きさになりましたけど、
なんか結構リアルな、
はいですね、でこれあとこう、ね、あの顔の状態を認識してキャラクターが動いてくれたりもするので、
はい、
例えばその、ね、笑顔だったらその同じ写ってるキャラクターも笑顔になってくれたりとか、あとこう悲しい顔を自分がしたらそれ励ましてくれたりですとか、はい、まあ、そういったことをしてくれるというものになっているので、まあね、カメラ撮って楽しい機能かなというですね。
はい、なんか個人的に気になったんですけど、この背面が、
はい、
なぜこれ素材と言いましょうか、うん、同じ黒でもこう艶があるものとそうでないものみたいな、これなんでですか？
これは多分 Google のデザインだと思いますね。これ Pixel 2の頃からこんな感じのデザインになっているので、まあ、このデザインテイストは踏襲という感じになってますね。はい、
はい、さあいろいろとご紹介してまいりましたけれども、石川さん、ドコモの今後の戦略見えてまいりましたでしょうか？
そうですね、やはりまあね、あのこうやっぱりギャラクシーとかエクスペリアとかって、まあ、なんだかんだ言って多系列でも扱っているので、まあ、なかなかねこう差別化もしにくいですし、うん、ドコモらしさって何なのよっていうのは結構難しいのかなと思います。で発表会自体もね、あの au が先にやったりとか、ソフトバンクが先にリリースさせたりするので、まあね、エクスペリアとかギャラクシーってまあ同じ回みたいな感じになってしまうので、うん、そこというのはねどうしてもこう、ね、競争力にならないという中で、まあね、各社差別化 し始めているのがこういった携帯の方、
うん、
むしろこういったスマートフォンと組み合わせて使うような携帯でオリジナリティを出していくというところっていうのは一つね、こうキャリアとしての戦略にだんだんなってきてるのかなと思いますね。でこの番組でも紹介したものですとか、スマートフォンでいうとね、 あと ZTE の M とか、ああいったオリジナル端末スマートフォンでもやってますけども、どうしてもねこう目立つことができないというか、うん、iPhone とかね、グローバルのこうスマートフォン、Android スマートフォンの前では霞んでしまうので、いっそのことね携帯で勝負したのかっていうのがこう色濃く出てたかなという感じもします。
はい、
で同じタイミングで au がインフォバーとか出したりもするので、若干ねこの秋冬は携帯が面白くなってるというところで言うと、うん、ぜひともね皆さんも一応ね店頭で見てみて、注目な端末なので触ってみるといいかなと思いますね。
ちなみにその各社発表のタイミングっていうのはどうやって決めてるんですか？ドコモはもう最後がいいとかそういうわけではなく、
業界的に言うとなんとなくドコモがこの日にやるよっていうのが 1,2 ヶ月ぐらい前に伝わってくるんですよ。
はいはいはい、
やっぱりね会場を押さなきゃいけないし、
うん、
社長のスケジュールもあるので、はい、もう大体ピンポイント決まるんですよ。そうするとじゃあ KDD はそんなに大規模でやらないから、じゃあこのタイミングちょっと前1週間ぐらい前にやろうかなっていうのでそこ決めるし、あとその動きを見てソフトバンクがこう会場を押さえないので、じゃあリリース前日打ったのかみたいな感じになるというところが、
じゃあドコモのその発表のタイミングが分かってからなんですか、動き出すのは？
うん、大体みんなそこで動き始めますね。
へえ、それがもう通例というか、
うん、通例のパターンで、だからみんな一応ね春とか秋とかはそういったドコモいつやるんだっていうのをいろんなとこからこう聞き出すみたいな感じで、
そういうこと
なんですね。いろいろとね、喋ってくれる人が業界には何人かチラチラいるので、
うんうんうん、
そういう人に聞いてみるみたいな感 ですね。
はい。というわけで石川さん、取材お疲れ様でした。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。以上、特集 NTT ドコモ2018-2019冬春新作コレクションでした。石川つつぶのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。動画配信サービスパラビでは、この番組を画像付きでお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。さて石川さん、はい、来週ですが、
はい、来週ですけども、本日紹介しました Xperia XZ3 についてソニーモバイルさんにじっくり話を聞きたいと思います。
この番組結構ソニーさん出ていただいてますね。
そうですね、やっぱりソニーね、毎度毎度製品出してますので、いろいろね聞くことがあるのかなというところでございます、はあ、ね、この9月10月いろいろとまあね、アップルも発表しましたしね、こういったねアンドロイドスマホもありますし、まだまだね来週は iPhone XR も発売になったりもするので、うん、ネタに困らないかなという感じですね。
書きたい記事たくさん、
もう本当に毎日書いて辛い思いしてますね。
あ、辛いですか。
辛いですよ。
楽しいですよね。でも
まあね、ネタがいっぱいあるので書きやすいっちゃ書きやすいんですけども、うんうん、ただね毎日締め切りがあるのもね大変だなっていう感じですね。
はい、はい、ちなみに先月に続き生放送ですが、いかがでしたか。
そうですね、もうなんかだいぶ慣れた感じかなっていうね。
あ、もうすごい余裕ですね。
毎週生放送も大丈夫かなっていう感じですね。
あ、今皆さん聞きました。ちょっと毎週生放送
ね、
はい、
ぜひまあ検討したいかなって感じですね。
あ、はい、じゃあ前向きに石川さんは検討していただいて、
はい。
というわけで、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。カンタ。We'll be right back.